ペテロの手紙第1の4章の12節から19節を今夜ともに見てまいりましょう。第1ペテロ4章12節から19節です。では拝読いたします。ペテロの手紙第14章12節から19節。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時に歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさい。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから神の御心により苦しみに遭っている人たちは、善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。天の父様、敬愛する方々とともに御言葉を分かち合える恵みをありがとうございます。主が真ん中にいてくださり、このメッセージを通してあなたの御心を私たちに確信させてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。もう半年になりますけども、私たちは感染症だけでなく、経済や社会、政治に多くの課題と困難を抱えている時代に置かれています。だからこそ私たちは困難な時代に記されました聖書、また信仰が発揮す進化を発揮する時代において、この御言葉から信仰が厳しく、試練が厳しくなった時に励ましを与えている御言葉から、今経験しています困難が何のために許されて、何のために与えられているかを確信したいのです。試練は、困難は生徒に何のために与えられているんでしょうか。第一に、試練は救いの完成の時に喜びにあふれるために与えられているということです。試練は救いの完成の時に喜びにあふれるために与えられています。十二節に、燃え盛る試練を思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません、そう教えています。ありえないこと、あるはずがないことが起こったわけではなく、あらかじめ試練は告げられていました。ヨハネの福音書の16章の33節、 ヨハネ16章33節にイエス様はこう告げておられます。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。生徒はこの世にあっては困難があります。そのことを実際経験したときに、思うことを私たちは試練の中で思い起こしたいと思うんです。救われたときに罪の許しと永遠の命、そして神様の最善の導きの約束、そして天国の祝福が与えられていることを私たちは御言葉から読んでいます。そしてその通りだなと幸せに思うんですけども、聖書が繰り返し地上では試練がありますと告げていることを意識の外に置いてしまうことが多いです。人は自分の願っていることについてはよく覚えているんですけども、苦手なことについては罪に押しやり、また耳を塞いでしまうことがあります。子供たちと関わっていると、嬉しいことはなんかいついつと言っているんですけども、厳しいこと言ってると全然聞いたことがないようにスルーされることがあります。しかしそれは子供だけじゃなく大人だけもでもそうです。特に、イエス様の弟子たちの様子を見ますとそうです。イエス様が救い主であると信じ、そして神の国が今でも来ようとしていることを主は語られましたので、彼らは期待していましたけども、同時にイエス様が何度もご自身の受難と死と復活をあらかじめ告げておられたんですけども、弟子たちはこれからそうなると言った時に否定しました。そして実際にその通りになるんですけども、その時に弟子たちは恐れて逃げ隠れてしまいました。ペテロはそんなことがあるはずはありませんと言って、黙れサタンと叱られてしまいました。信仰の試練について他にも聖書の箇所が告げています。まず使徒の働きの14章の22節、使徒14章22節、弟子たちにこう告げられています。使徒14章22節、弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語ったとあります。また試練は信じた者にとって今は幸いであると同時に後の祝福の印だと聖書は教えています。神様は迫害される者を、死のために迫害される者を幸いだと祝福されました。なぜなら試練を通して豊かな実を結ぶからです。イエス様は三条の説教でこう告げられました。マタイの5章の10節から12節を読みいたします。マタイ の福音書5章10節からです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。またローマの手紙の5章の3節からはこう記されています。ローマ5章3節から5節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。患難の中にあって私たちは喜ぶことができますし、やがてさらに大いに喜ぶことができます。そのために試練は与えられています。ですからペテロは進めます。キリストに従うことで苦難を受けているなら、誇りを持って神様を崇めようと。キリストに従って苦難を受けるのならば、誇りを持って神様を崇めるのです。15節16節15節には苦しみを受けるに当然なこと、人殺しや盗人や危害、そして干渉、このようにして人々に害を与えて、そのために敵を買って苦しめられる、それは喜ばしいことではありません。16節、しかし、キリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさいと言われています。またそのように私たちは召されたのです。自分で苦難を招いてはなりません。第一ペテロの2章の20節にも、第一ペテロ2章20節。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。クリスチャンでも誘惑に陥って犯罪まがいのことに手を染める危険はあります。また、会社などの組織で、不法なことをする場所に、機会に巻き込まれることがあるかもしれません。それが良い証となりますように。私も駐車違反とかスピード違反とか転移オーバーでしたか、そして、信号無視、わざと無視したわけじゃないんですけども、捕まったことがあります。恥ずかしいですが、職業を問われまして、正直に答えるしかありませんでした。過失はしょうがないんですけども、気をつけたいものです。そして このように過ちによって、あるいは違反によってではなく、いろんなところで過ちといいますか、犯罪にはならないんですけども、これに似たようなこと、盗人、人殺し、危害を加える、干渉しすぎるというのはよくあることですね。クリスチャンだからそのようなことを行わないとも言えないところがあります。イエス様が山上の説教で、人殺しは手を下さなくとも言葉や心で人を侮辱したり存在を否定することがあれば、それは人殺しを行ったということだと教えられました。マタイの福音書の5章の21節22節昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に馬鹿者という者は最高法院で裁かれます。愚か者という者は火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。同じように、盗人、盗みをするということは、人の権威を奪ったり否定することです。世の中で、報道がされますけども、感情が募って、恨みを買った、あるいは、立場の違う方に、侮辱をすること、また権利を奪うような運動が起こることがあります。私たちは気をつけなくてはなりません。危害を加える、人を傷つけてしまうということは、積極的あるいは消極的にそれに関わってしまう可能性は常にあります。他の人に、他のことに干渉する、良かれと思って、信頼したり任せることをしないということは起こります。時にはそれが必要なこともありますけども、それでも人の意思を無視してはなりません。第二テサロニケの3章11節には、みだらな干渉をしていることについて戒められています。第二テサロニケの3章11節です。ところがあなた方の中には怠惰な歩みをしている人たち、何も仕事をせずにおせっかいばかり焼いている人たちがいると聞いています。これは再臨がすでに来たという教えに心を囚われてしまった人たちのことを言っていますが、何か大変なことが起こると自分のやるべきことを、放っておいてそのことばかり話したり考えたり、またそれを伝えたりということに焼きになってしまうことは私自身も、ありましたし、気をつけなければいけないところです。 どうすればそのように切実するのか。聖書は主に従い、主に喜ばれることを一番とする中で守られるように教えています。良い行いを飾りにしましょう。その良い行いとは主に喜ばれる行いです。第一サムエル4章11節第一テサロニケ4章11節また私たちが命じたように落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くことを名誉としなさい。また同じく第一テサロニケの2章の10節また信者であるあなた方に対して、私たちが敬虔に正しく、また責められることがないように振る舞った。パウロが証ししていますね。そして第一テモテの2章の10節も見てまいりましょう。第一テモテ2章10節神を敬うと言っている女たちにふさわしく良い行いで自分を飾りなさい。そして第一ペテロの3章の4節にもこうあります。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。キリストに心の中心を譲れば、主が中心になっていただければ、主ご自身が私たちの心を清め、そして正しく歩ましてくださいます。第一ペテロの3章15節むしろ心の中でキリストを主とし聖なる方としなさい。これがクリスチャンの良き証となっていきます。私たちは試練は完成の時の喜びのためだということ、そして苦難あるなしにかかわらず誇りを持って神をあがめて歩むことを見てきました。苦難を受けることは主にあって誇りですので、神をあがめて栄光を表すことができます。そして生徒が苦難に遭うもう一つの理由は、裁きの困難は生徒たち救われた者から始まると聖書が教えているからです。すべての人が終わりの時に困難な時代に入りますけれども、神様は主を信じた者たちを先に苦難に遭わせます。神様がそう計画しておられます。第一ペテロの4章に戻ってください。17節の前半を読みます。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。神様の計画では裁きは来ますけども、その裁きはクリスチャンたちにまずもたらされます。それは裁かれるための裁きではなく、 清められるための裁きです。迫害の試練に遭うと、種まきの例えにあるように、しっかりと御言葉にとどまっていない人たちは、迫害によって離れてしまいます。それは真の救いの確信を得るためです。こうして一人一人が清い信仰を保つように神様は困難を与えられます。良い地にまかれ、正しい心で御言葉を聞いてそれを受け入れる人は試練に耐え抜いて豊かな実を結びます。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍実を結びます。イエス様はこれらのことを話しながら大声で、聞く耳のある者は聞きなさいと。私たちは試練を通して信仰を訓練され、そして清くされていきます。もししっかりと信じてなくて、ただ教会に行っているから、クリスチャンと交わりがあるから私は救われているんだと勘違いしていたら、それでは終わりの時に困りますので、私はあなたを知らないと言われてしまいますから、そうならないように神様はきちんとした救いをいただくように教会をふるいにかけられます。きちんと信じなければいけないことが分かったら、その人は信じるからです。そして救われている方たちは試練の中で純粋な信仰へと清められていきます。ヤコブ書の1章の2節から4節。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。またペテロの手紙の1章5節から7節を読み出します。試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。生徒たちは試練を恐れる必要はありません。試練によって救いは清められるのですし、また決して救いは失われないからです。主が守っておられます。最後まで耐え忍ぶ人は救われますとありますけれども、救われた人は最後まで耐え忍ぶのです。死に至るまで忠実であるように守ってくださいます。死に至るまで忠実でありますので、命の冠を いただきます。ヨハネの福音書の6章39節、6章39節をお読みいたします。私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることですとある通りです。ペテロの手紙でも第一の一章五節にこう約束されています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの日に表されるように用意されている救いをいただくのです。パウロは、まだ得ていないけれども、それを得るようにキリストが私を捕らえてくださった、捕まえてくださったから私は失われることがないと証ししています。こうやって生徒たちは守られますけれども、そして清められますけれども、キリストを拒んだ方たちは罪に定められます。生徒たちの裁きの後に、主を信じない世への裁きがなされます。それはキリストをあくまで拒んだゆえです。自分の罪のために神の国に入れず、神の恵みから断ち切られます。生徒たちが先に苦しみ、その時世の人たちは主を信じない方が幸いだと思うかもしれません。終わりの裁きが来ない、この前の時でも、死のために犠牲を払い、信仰のために苦しむことが今もあります。時には信じなかった方が良かった、救えなかった方が良かったと呼ぶのように嘆くこともあるでしょう。しかし試練の後に良かったというように私たちはされます。苦しんで良かった、苦しみにあったことは私にとって幸いでしたと証しできる時が来ます。この約束と多くの生徒たちの証がありますので、私たちは心を強くされて信仰を全ういたしましょう。聖書は私たちが終わりの時代に困難に遭うことをはっきりと告げています。しかしそれは幸いのためです。祝福のためです。困難の中で生徒は帰って平安と希望のうちに歩み、証をすることができます。そしてやがて豊かに喜びのうちに入れられるのです。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないと聖書はこう告げています。お祈りいたしましょう。天の父様、今試練の時です。悲しみもあります、苦しみもありますが、どうかそれが思いがけないことではなく、神様の最善のご計画のうちにあることを覚えさせてください。そして互いに励まし合って主を信頼し続けることができるように、そして共に喜び合うことができるように守ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。